ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
の皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。バリ島デンパサルの国営企業ペテプリンドベノア公司店は2024年に予定されている港への入港予定のリストに載っているクルーズ船52隻を受け入れました。プリンド地域第三地域法務広報マネージャーのカーリンダサリ氏は、この数は2023年のクルーズ船の実現数48隻に比べて増加していると述べました。同氏は、2024年にクルーズ船で輸送される外国人観光客の数は約8万9400人に達すると推計しています。2024年初めに寄港するクルーズ船は、ノルウェーグアジュエル、セレブリティミレニウム、そしてオセアニアレガッタの3席です。それでは次のニュースです。トルコのハッカンフィダン外相は、木曜日に行われたイランのホセイン・アミル・アブドラヒアン外相との電話会談で、イランでのテロ攻撃で亡くなった人々に哀悼の意を表しました。トルコのハッカンフィダン外相とアミル・アブドラヒアンは、イランのエブラヒム・ライシ大統領のトルコ訪問計画についても話し合いました。イランのエブラヒム・ライシ大統領は、木曜日にトルコを訪問し、トルコのレシェプ・タイプ・エルドガン大統領と会談する予定だったが、水曜日の攻撃を受けて、両大統領が電話会談したことを受け、訪問を延期されました。2020年に、バグダッドで米軍の無人機攻撃で死亡したイスラム革命防衛隊元空ズ軍事司令官カセム・ソレイマニ将軍の死去から4周年を記念して、数千人が集まったケルマンのバーチの外でのテロ攻撃でした。当局はこれまで死者数を103人と発表していたが、後に法医学専門家によって負傷者284人を含む48人に推定されました。テロ組織ダイスISIS が声明で反抗声明を出しました。それでは次のニュースです。運輸省民間航空総局は、現地観測で建設されたマラピ山の公開のため、緩和策として、ミナンカボパダン国際空港を一時的に閉鎖するよう指示しました。民間航空局長のM.クリスティ・エンダフムーニ氏は、閉鎖の決定は、航空の安全を第一に考慮して行われたと述べました。クリスティ氏によると、情報に基づくと、この火山灰は29便の飛行機に影響を与えたといいます。運輸省は、パダン地域第6空港管理局を通じて、空港周辺の数箇所で30分から1時間間隔で実施される現地観測という形で、引き続き状況の推移を監視、監督しています。それでは次のニュースです。日本中部を襲った壊滅的な地震による死者数は12月5日金曜日に92人に増加しました。日本の地方当局が明らかにしたデータによると、行方不明者の数は242人に増加していました。日本全国から集まった何千人もの救助隊員が余震と戦い、石川地方で 掘ったり穴が開いた道路や土砂崩れで水溝路面になった道路と戦ってきました。能登半島の港湾都市輪島市は地震で最も大きな被害を受けた都市の一つでした。地元当局によると、強い本震とそれに続く数百回の余震により、少なくとも332人が負傷しました。約3万世帯に電気が通っていません。それでは最後のニュースです。北朝鮮軍は1月5日金曜日、韓国の2つの島付近で200発以上の砲弾を発射しました。これらの島の住民には避難命令が出されました。韓国国防省当局者は、民間人に避難が認められていると述べました。韓国のヨンピョンは黄海にあります。インチョンの西約80キロ、北朝鮮ホンハイの海岸線から南12キロに位置します。これに先立ち、北朝鮮は2010年11月にもヨンピョンに170発の砲弾を発射しました。この攻撃では、1950年から1953年の朝鮮戦争以来、北朝鮮による初めての民間人地域への攻撃で、民間人2人を含む4人が死亡しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西カリマンタンのマルタプラから来ました。ランボンマクラ大学、すなわち OLM は、環境市林業所カエルハカの林業部門からの排出量削減を支援するため、南カリマンタン州バンジャルのカランインタのキラ村にある パマトンさんに1000本以上の苗木を植樹しました。ULM の学長であるアハマッド・アリン・バハリ教授は、植えられた木はマホガニであると述べました。この木は重要な河川流域であるパマトン山の植林のために植えられました。ULM はスタッフや講師を含む1000人の学生を植樹活動に動員しました。アリン教授は、パマトン山は ULM 特別目的森林地域カヘデテカの一部であり、面積321ヘクタールのペテアダコインドネシア領域リハビリテーション地域の一部でもあると述べました。したがって、ULM は KLHL による植樹プログラムを全面的に支援します。これは ULM のビジョンと使命に合致するものであるためです。次のお便りは、東ジャワのバニュワンギから来ました。東ジャワ天然資源保護センター BBKSDA からの回覧に従い、川以前自然観光公園 TWA は2024年1月3日より年次評価の観点から観光客の訪問を一時的に閉鎖します。バニュワンギ文化観光局の責任者ムハマッド・ヤヌワルト・ブラムダシは、川以前自然観光公園がいつ訪問者や観光客の受け入れを再開するかはまだ決定できないと説明しました。一方、インドネシアの観光創造経済大臣サンディアゴ・ウノ氏は、党が東ジャワ州川以前自然観光公園の一時閉鎖を支持すると述べました。代わりにサンディ氏は他の観光村の観光地を提供しています。例としては、バルガン国立公園、デサウィサタカミレン・バニュワンギ、そして東ジャワ州のボンドウォソとシトボンド周辺の観光村が挙げられます。最後のお便りはバリのバドゥンから来ました。インドネシアの運輸大臣ブディカリア・スマディはトランスメトロデワタバスを利用したシャトルバス計画を創設することでバリ島のイーグスティングラハライ空港周辺のルートでの交通渋滞を予測する短期計画に同意しました。バンドゥンでの調整会議では、空港の出入りルートの混雑に対処するための短期的な取り組みとして、31台のトランスメトロデワタバスを運行できると述べられました。ブディ大臣は、今優先すべきことは、このシャトルバスが解決策となり、バリ州政府がこの観光地でのバスの存在を直ちに宣伝できるような計画を実施することであると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は1月6日の出来事をお伝えします。まずは1912年、1月6日の出来事により、ニューメキシコ州は米国の州になりました。1912年1月6日、ニューメキシコ州はアメリカ合衆国の47番目の州として認められました。この州は南部に位置しています。2008年のこの州の人口は198万4356人でした。面積は31万5194km です。首都はサンタフェです。次は1951年、ギャンワ半島の虐殺事件でした。1951年1月6日のギャンワと虐殺は、朝鮮戦争中の多くの虐殺の一つでした。朝鮮戦争は1950年から1953年にかけて、北朝鮮と韓国の間で戦われた戦争でした。戦争は1950年6月25日に始まり、国境沿いの衝突と韓国と反乱を受けて北朝鮮が韓国に侵攻しました。最後は2022年にカピトル暴動が発生しました。2022年1月6日木曜日、米国はドナルド・トランプ支持者の報道が米国民主主義の象徴の一つであるカピトルを襲撃した連邦議会議事堂暴動から1周年を記念しました。この事件は
第45代米国大統領が CG 社向けの集会を開催し、2020年の選挙で不正があったと根拠のない非難をした後に発生しました。この攻撃により5人が死亡し、700人以上が起訴されました。この事件はまたドナルド・トランプ大統領の歴史的な2度目の弾劾活動と米国史上最大規模の訴追を引き起こしました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。貿易商はデジタル貿易または電子商取引の取引額が2023年に533兆ルーピアに達し、前年の476兆ルーピアを上回ると推定しています。ズルキフリ・ハッサン防衛大臣は、近年の電子商取引は国家経済にとって大きな可能性を示していると述べました。電子商取引の潜在的な成長を支援するために、貿易省は 多くの規制を発行しました。まず、電子システムを介した取引における事業者への事業強化、報告、指導及び監督に関する首相大臣規制第31/2023年号によります。第2に、電子システムを介して貿易仲裁者を通じて直接入力できる最低商品価格を下回る価格での外国産官製品の決定に関わる貿易大臣令第1998/2023号です。ズルキフリハサン氏は電子商取引の進歩がインドネシアにとって有害であったはいけないと強調しました。インドネシアは開かれた国ですが、中小零細企業や国内産業に損害を与えないよう、政府によって電子商取引の存在が規制されています。ズルキフリハサンはまた、2023年の全国オンラインショップの日、すなわちハーボーナスの取引額は 25.7兆ルピアで、2022年のハーボーナスと比較して 2.9 兆ルピア増加したと指摘しました。インドネシア銀行は以前、電子商取引の取引額は2023年に533兆ルピアに達すると予測していました。しかし現在、インドネシア銀行は2023年数年の予測を474兆ルピアに引き下げています。電子商取引の取引額は2024年には 2.8% 増の487兆ルピア、2025年には 3.3% 増の503兆ルピアに達すると予測されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Yeah.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナムネシアです。今回は東南スラウェシ州のカテンベビーチをご紹介します。この美しいビーチはスラウェシ島南東部、まさに中央部屯県のマドンカ村ラクド地区にある海洋目的地です。このビーチは中央部屯県の中心部から 25km です。このビーチはその美しさを求める観光客に人気のビーチです。さまざまな魅力があるため訪問者はそこを訪れることに興味を持ちます。この異国情緒あふれるカテンベビーチは他のビーチとは一線を画す特徴があり、その特徴は日食の砂です。この砂浜の色は一見すると普通の砂浜と同じように白いです。しかしよく見ると中央布団の砂浜の色はピンク色で、海水は透明であることで有名です。この砂浜も柔らかいので落ちても肌を傷つける心配がありません。シュノーケリングが好きな観光客にとってこのビーチは見逃せません。なぜならさまざまな水中の生物層がとても美しく今でも保存されているからです。シュノーケリング愛好家にとっては天国のようです。このビーチの海底のサンゴ礁はどれも損傷しておらず、すべてがまだ無傷のままです。もちろん透明度の高い海水と組み合わせると水中の景色がさらに鮮明になります。さまざまなサンゴ礁とその上を魚が泳ぐ光景はまさに圧巻です。このビーチの名前の由来によると、カテンベとは地元の言葉で淡水を意味します。というのは海岸から30メートルほどのところに真水が湧き出る小糸があることが判明したからです。とても不思議なことですが、この糸はビーチ周辺にある唯一の糸で、乾季でも水の湧き出しが止まらないのです。数百万ものユニークな魅力があるカテンベビーチを訪れるには、観光客は四輪車または二輪車を利用できます。カテンベビーチで様々なアクティビティに疲れた後は、美味しいコーヒーを提供するコーヒーショップで美しい夕日を眺めながら一休みできます。リスナーの皆さん、これでパソナの日社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Mawarku, dengarkanlah hatiku bicara. hatiku bicara kepadamu tentang cinta. Mawarku resapilah rasa di hatiku hanya untuk dirimu.
Of Indonesia.
Rizna minasan warna-warni desu. Kongkai wa Jakarta de kaisai sareta dai 38 kai Golden Disc Award ibento nitsuite desu. Dai 38 kai Kankoku Ongaku Shou Golden Disc Award matawa GDA がジャカルタで開催されます。1986年から創設された音楽賞は2024年1月6日土曜日にジャカルタ国際スタジアムまたは JIS で開催されます。韓国から数十のミュージシャンや音楽グループが参加し、インドネシアの K-POP ファンに挨拶しながらこの毎年行例のイベントを盛り上げました。これらには ENHYPEN、NEW JEANS、STACY、STRAY KIDS、ZERO BASE ONE、SEVENTEEN、BOY NEXT DOOR、5050、IVE、LE SSERAFIM、YB、TXT、PARK JAE JUN、LA POEM が含まれます。ジャカルタでのゴールデンディスクアワードの開催はインドネシアの K-POP 愛好家から温かく歓迎されました。その理由はゴールデンディスクアワードイベントがジャカルタで開催されるのは今回が初めてだからです。これまでゴールデンディスクアワードは2022年にタイ、2015年に中国、2013年にマレーシア、2012年に日本でも開催されました。第38回ゴールデンディスクアワード事務局の代表者らは、ゴールデンディスクアワードの韓国国外での開催は世界市場で成長を続ける K-POP の影響が動機であると述べました。その中には K-POP アーティストを見たいというアジアの観客からの需要も増えています。ジャカルタで開催される第38回ゴールデンディスクアワードイベントは壮大なステージ、映像、 照明でインドネシアの K-POP コンサート史上に残る壮大なイベントと言われています。プロモーターは観客にアイドルとのより近い体験を提供することを保証します。最高の体験を提供するために主催者は東南アジアで国際標準のショーを開催します。一方ゴールデンディスクアワード2024年の開催時間はわずか4時間です。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
Suara hatiku membisu, kapan kian tersaat, akan sesuatu telah tiada. Kurindukan suasana baru, harapan merubah hidupku, mengisi kehampaan diri.Mengganti yang telah pergi Kau datang seketika Mengejutkan jiwa
Voice of Indonesia.
クリスの皆さん、音楽の広場です。今回はスリハリアンティが歌うジャヌアリヤンビルをご紹介します。ジャヌアリヤンビルはアーリアントが書いた曲で、1980年にリリースされアンディ・メリアム・マタラタによって広められました。この曲はパートナーに対する憧れと後悔の物語を歌っています。この関係は1月に別居という形で終わりました。それでは皆さん、スリハリアンティが歌うジャヌアリヤンビルを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kekasihku, telah lama ku cari bayangan dirimu. Tak tahan hatiku menyimpan rinduku di kalbu. Kekasihku, andai kau tahu kata hatiku, maafkan salahku saat-saat itu padamu. Menjawab semua dusta atau datang kembali di hatimu. Entah sedalam apa cinta suci di dada, biarkan ku jawab semua dusta. Asmaramu, asmaramu. Januari, Januarian biru. Asmaramu, asmaraku berbisu. Entah kapan, entah kapan hadir di hati. Saat-saat yang indah di diri.
Voice of Indonesia.
Seiring jalan. cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Agar tiada penyesalan dan air mata.
Voice of Indonesia.
Cinta, walau batin ini menangis. Jangan datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua.